石井委員長の結語。皆さん、2日間の会議ご苦労様でした。私は幹部会を代表して討論の結語を行います。率直に意見を出し合って大議論を行い具体化を。まず総会の全体の特徴について述べます。2日間で53人の同志が発言しました。大変豊かで充実した討論だったと思います。全国で7809人が視聴し、417通の感想文が寄せられています。討論では幹部会報告が極めて積極的に受け止められました。特に総選挙をどういう姿勢と方針で戦うか、そのために党勢拡大大運動をどう発展させるかについての幹部会の新しい提起がしっかりと受け止められ深められ、総選挙勝利で綱領実現に向けて新たなスタートをという決意がみなぎる総会となりました。討論の中では長野県副委員長から、有権者比で党員でも日刊紙読者でも得票率でも京都を抜いて全国1位になることを目指しているという決意が語られました。先ほど結合を準備する幹部会で京都府委員長から、京都は全国1位を守りさらに前進させるという決意表明があったということも、ここでご報告しておきたいと思います。この方針をやり抜くことは文字通りの一大事業となります。そこには突破すべきいろいろな困難もあります。全国からの感想では、すべての小選挙区で候補者擁立を目指すという方針について、適切な方針だとは思うが困難が大きいという声も寄せられました。私は率直な意見を出すことは真剣に方針を受け止めているがゆえのものだと思います。ぜひ率直に意見を出し合って、党機関と党支部でこの4中層の決定されるであろう方針を時間を惜しまず大議論を行って具体化していくことを、まず心から訴えたいと思います。情勢論、総選挙方針、大運動の方針を一体的に議論しよう。党機関と党支部で討論と具体化を進める上で、幹部会報告の全体の組み立てをよくつかんでいただきたいと思います。討論の中でも報告の組み立てをつかむことが大切だということは、何人かの同志が述べたことでした。幹部会報告では情勢論と一体に総選挙方針を提起し、それをやりきるために大運動の強化方向を提起しています。幹部会報告の第1章と第2章では、今日の情勢の特徴、二大政党づくりが破綻に直面し、広範な国民の中にこの枠組みを超えて新たな選択肢を探求する動きが大きく広がっていること、広範な人々と日本共産党との対話と共同が広がる状況が生まれていることを明らかにしました。報告の第3章で提起した総選挙の方針、特に候補者擁立についての新しい提起は、この情勢論から出てくる必然的帰結として提案したものであります。私たちは長い間、二大政党づくりの動きに苦しめられてきました。しかし、その動きが今まさに破綻に直面しています。国民がそれを乗り越える新しい政治を求めています。その時に、小選挙区に候補者を立てないでいいのか。この問題を常任幹部会としても、幹部会としても議論し、それを踏まえて提案したのが今回の方針であります。そして、この総選挙方針をやり抜こうとすれば、党勢拡大大運動を文字通り飛躍させなければなりません。その目標の自覚化と発展がどうしても必要となります。幹部会報告の第4章では、そういう見地から大運動の目標と方針の発展を提案しています。このように、情勢論、総選挙方針、大運動方針は一体のものであります。ですから、討論で深める際にも、一体的に議論し、深め、腹を固め、具体化しようではないかということを訴えたいのであります。各分野の国民運動の豊かな発展、日本共産党との新たな共同が広がる。情勢の新しい変化の下で、各分野の国民運動が豊かに発展していること、日本共産党との共同が劇的に広がっていることが討論で生き生きと報告されました。 全国各地で震災復興、環太平洋連携協定 TPP 反対、原発ゼロ、基地撤去、独裁政治反対など、さまざまな課題での一点共闘が広がっていることが、こもごも述べられました。福島県からは、原発なくせがオール福島の声となっていることが述べられました。北海道からは、TPP 反対が知事や経済界も含むオール北海道の声となっていることが報告されました。沖縄県では、県内移設反対が揺るがぬオール沖縄の声になっていることが述べられました。大阪府からは、橋本独裁政治ノーの一点で、党派の垣根を越え、保守の人々を含む広大な共同が作られ、新たな戦いを発展させようとしていることが報告されました。さまざまな分野で、党派の垣根、政治的立場の違いを超えて、一点共闘が豊かに発展しています。そして、どの問題でも、それらの一点共闘の中で、日本共産党が重要な役割を果たし、保守を含む広範な人々とスクラムを組み、戦いの拠り所となり、信頼を広げています。こうした動きの根底に何があるでしょうか。私は、こういう新しい情勢が広がる根底には、二つの異常を特徴とする古い政治が深刻な行き詰まりに突き当たっているという大問題が横たわっていると思います。また、発言でも述べられたように、こうした一点共闘から出発しながら、それぞれの問題の打開の方策を真剣に考えようとすれば、アメリカ、財界中心の政治の歪みを正すことにつながらざるを得ない。そこでも、日本共産党の役割への期待が広がっていることは大変に重要です。発言では、農協の皆さんと TPP 反対の共同闘争を進めることで一致した。その上で、この地域をどうやって発展させるのか、日本の経済をどうするのか、その展望はぜひ日本共産党に示していただきたいという要請が先方からあったということが報告されました。そういう形で日本共産党の役割への期待が広がっていることは重要です。二大政党の基盤の大崩壊、政治的力関係の劇的変化の可能性。さらにここで強調したいのは、各分野での国民的運動のこうした劇的な広がり、新しい共同の広がりは、それぞれの地方で二大政党の基盤の大崩壊が始まっていることを意味しているということです。その下で、私たちの奮闘遺憾では、従来の政党の力関係を劇的に変える可能性をはらんでいることを意味しているということです。それは、被災三県での県議会議員選挙での日本共産党の躍進という結果に現れました。北海道では、TPP 参加反対の道民集会が開かれ、道農協中央会、道知事、道経済連合会会長、道医師会など、文字通りオール北海道の集会となりました。日本共産党からは、上智子議員が参加、挨拶して盛大な拍手を受けました。ところが、民主党は参加すらできなかったのであります。北海道委員長は、もはや北海道には民主の風は吹いてはいないと発言しました。北海道といえば民主党の拠点中の拠点と言われた地域でしたが、まさにその基盤の大崩壊が起こっているのです。政治的力関係の劇的な変化の可能性が今目の前に現れています。私たちの奮闘によって力関係を大きく変える大使とロマンを持って頑張りたいと思います。同じような変化は全国どこでも起こっていることは間違いありません。この希望ある変化を全党の核心にし、自らの奮闘によってそれを総選挙の勝利に結実させようではありませんか。小選挙区への積極的擁立は国民に対する私たちの責任。幹部会報告では総選挙方針について二大政党づくりの動きを乗り越え、綱領実現に向けた新たなスタートを切る勝利を必ず勝ち取ろうと訴え、新しい提案を行いました。特に候補者擁立の方針を変更し、すべての小選挙区で候補者擁立を目指すという方針で戦うことを提案しました。この提案は討論で積極的に受け止められ深められましたが、これを具体化実践していく上で 討論を聞いて大事だと考えるいくつかの点を述べます。第1は、幹部会報告で述べた我が党の対応を考える際に組織の実情からだけ出発するのではなく、情勢の劇的変化の下で国民が求めている党の役割を果たすという見地が何よりも大切だということです。討論でも国民への責任を果たすというところで気持ちを吹っ切って方針に挑む決意が固まったということが語られました。この点に関わって討論の中で何人かの同志から次期総選挙ではこの地域でも小選挙区で候補者を立ててほしい、今度は立てたいという声がすでに党内外から寄せられているということが報告されたことは大変大切だと思います。共産党が候補者を立てなかったら TPP 反対の声を託すところがなくなるという声が出ているという報告もありました。大震災の被災地の沿岸部で候補者を立てなければ被災地の声が国政に届かなくなる、ぜひ立てなければという声が起こっているという発言もありました。今の政党状況の下で少なくない国民が自らの願いを国政に届ける上では日本共産党が積極果敢に戦うことが必要だと日本共産党が候補者を立てることを求めています。小選挙区に積極的に候補者を擁立することは国民に対する私たちの責任だということを強調したいと思います。擁立するからには勝利目指す姿勢が有権者に伝わる戦いを。第2に、いくつかの発言で提起されたことですが、小選挙区で候補者を擁立するからには有権者から見て本気で勝利を目指すという姿勢が伝わるような取り組みを思い切って行うようにしたいと思います。日本共産党は本気で小選挙区でも比例でも勝利を目指して頑張っている、その姿勢がビンビン伝わっていく、そういう戦いをやっていきたい。こうした姿勢に立ってこそ比例での躍進に貢献できる戦いになりますし、小選挙区での前進、さらには勝利にもつながっていきます。そういう見地で小選挙区候補者の押し出しやそれぞれの候補者の魅力を大いに生かした取り組みを自由活発に行うようにしたいと思います。小選挙区の上げ潮の取り組みと相乗的に比例代表の躍進を図るようにしたいと考えます。大運動で党を大きくし財政の基盤を作る、ここに正面から挑む。第3に、党組織の現状から見てこの方針の実践は容易ではありませんが、発言で多くの同志が述べたように困難を突破する道は大運動で党を大きくし財政の基盤を作る、ここに正面から挑むことに思いを定めることが大切であります。この方針を実践することを考えたら党の経常財政でも財源を作る必要があります。それを保障することを考えたら党員拡大と読者拡大によって大きく強い党を作る以外に道はありません。供託金募金、選挙募金にも大いに取り組みたいと思いますが、発言の中で選挙区の後援会長さんに財政の見通しがついたら候補者を擁立すると言ったところ、候補者の擁立を決めたら募金に協力すると言われたという話がありました。募金も擁立をまず党が決意するところから始まると思います。発言の中でこの方針を中央と地方が一体に取り組むとした幹部会報告を実践することへの期待が寄せられました。中央として候補者擁立を支援し一体に取り組むための特別の体制を作り、地方と協力して取り組むようにしたいと思います。候補者擁立は急ぐ必要がありますが拙速もいけません。一定の期間をかけてベストの候補者を一人一人作っていくという大仕事を中央と地方が知恵と力を合わせて取り組みたいと思います。選挙活動に関するいくつかの要望について、なお選挙活動に関するいくつかの要望についてお答えいたします。若者や子育て世代に党の姿を伝える政治戦略と政策宣伝物が必要ではないかという意見がありました。これは大変大事な指摘だと思います。若い世代、30代から40代の子育て世代の中で日本共産党の支持をどれだけ広げるかは選挙の勝利を考えたら 戦略的位置づけと方針が必要です。そのための政治戦略を立て、宣伝物については適切な時期に作成することをお約束したいと思います。それから、インターネットを活用した取り組み、ツイッターなどの活用の強化をという提案もありました。これもさらに強化する方向で検討したいと思います。総選挙方針によって大運動に魂を入れる。最後に、党勢拡大大運動の飛躍の鍵はどこにあるかについてであります。多くの発言で幹部会報告が示した総選挙方針によって大運動に魂を入れることがこの運動の飛躍の鍵だということが語られました。来るべき総選挙は二大政党づくりの破綻という新しい情勢の下での歴史的な戦いとなります。ここで前進に転じなくていつ転じるのか、ここで勝たずにいつ勝つのかという選挙になってきます。この選挙で成長・発展目標への接近・実現を目指し、650万票以上の得票目標を本気で達成しようとすれば、それにふさわしい党勢拡大の目標がどうしても必要となります。幹部会報告で提起した大運動目標の明確化と見通しはこうした見地に立ってのものですが、報告の提起が歓迎されたことは心強い限りです。情勢の新しい特徴、総選挙方針の発展の意義をつかむことと一体に、大運動に文字通り魂を入れて、何としてもここで飛躍を勝ち取りたいと思います。大運動の飛躍をどう勝ち取るか、討論を踏まえて、大運動の飛躍をどう勝ち取るかについて報告では、5つの強化方向を提起しましたが、これも討論で深められました。討論を聞いて重要だと考えたことをいくつかの点に絞って述べます。一つは、要求実現と党勢拡大を党活動の車の両輪として取り組むことが、今の新しい情勢の下でいよいよ大切だということです。多くの発言で大震災、原発事故を契機に、草の根からさまざまな自発的な国民の運動が起こっていることが報告されました。とりわけ、若者や子育て世代が原発問題、放射能問題などで多種多様な運動に取り組み、日本共産党員がその運動に参加・協力する中で、全く新しい層、若い世代との共同が広がっている。そうした取り組みに、日本共産党が立党の精神に立って参加・協力する中で、信頼を高め、党勢拡大を前進させている経験が各地から報告されたことは大変に重要であります。すべての支部で要求実現と党勢拡大を車の両輪で取り組むことを訴えたいと思います。二つ目は、党員が日刊紙を購読することの意味についてであります。この問題を党の都合からでなく、何よりも一人一人の党員を大切にし、その成長に責任を負うという見地から深く掴んで進めることが大切であります。現在のメディアの状況の下で、党員がその初心を生かして成長し、かけがえのない人生を党と共に歩もうとすれば、日刊紙を読むことはどうしても必要となってきます。そこが分かってもらえれば、経済的理由で購読できないという問題もかなりは解決できるのではないでしょうか。日刊紙は月3400円です。1日分は約100円です。党員としての生活に欠かせないことを自覚した新入党員が、1日100円貯金を始めて、購読料を捻出しているという経験も報告されました。党員が日刊紙を購読することの意味を、日本共産党らしい党づくりの不可欠の柱として、新入党員を含めて全ての党員に理解してもらう取り組みを大いに強化したいと思います。この問題はあくまでも党員の自覚の問題です。その自覚を呼び起こす働きかけを心を込めて行おうではありませんか。3つ目は、党機関の指導と活動の改善の問題です。福岡県からの発言で、八幡戸端音楽地区委員会で二中層決定、三中層決定を受けて支部に足を運ぶことに重点を移し、活動改善を進めている経験が報告されました。支部会議や集いに 毎日2つも3つも回っている地区の副委員長が、自分がどのくらい足を運ぶかで支部の質が決まる。それと同時に自分の支部指導の質が決まる。まさに量から質へです。と、支部に足を運ぶことが指導水準の質的な発展を作っていることを実感を込めて語ったということが報告されました。この地区委員会では、常任委員全員が支部に入り、援助を強め、大運動で入党の働きかけをした支部が 61%、党員を迎えた支部が 34%、県下トップの42人の党員を拡大しているとのことでした。ここには、党機関の指導の改善という点で豊かな教訓があると考えるものです。最後に、4つ目の問題ですが、今度こそ文字通り 100% の支部と 100% の党員が採択されるであろう第4回中央委員会総会決定を身につけ、決定で党を作るという仕事に知恵と力を尽くし、情熱を傾けて取り組むことを呼びかけたいと思います。12月は年末の諸課題もあり、党機関の仕事が大変に多い月ですが、この12月から4中層決定の 100% 徹底に挑戦しながら、大運動の飛躍を必ず作り出す。総選挙に向けた上げ潮を作り、飛躍を作る仕事を直ちに開始しようではありませんか。このことを最後に呼びかけて、討論のまとめとします。共に頑張りましょう。